ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命、安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して、すべての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では、日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。さて、最近のトピックをご紹介します。菅総理大臣は5月26日および27日にフランスのドービルで開催された G8 サミットに出席しました。サミットで採択された首脳宣言には、北朝鮮に対し拉致問題といった国際社会の人道上の懸念に速やかに対応するよう要請するとの文言が盛り込まれました。またこの機会に行われた日米および日露の首脳会談においても、拉致問題が取り上げられました。さらに菅総理は5月28日、ベルギーのブリュッセルで開催された日 EU 首脳協議に出席しました。同日発表された共同プレス声明の中には、EU 日首脳は拉致問題を含む北朝鮮の人権問題に対処することの重要性を強調したとの文言が盛り込まれました。6月は1978年に田口八重子さんと田中実さん、そして1980年に原忠明さんが拉致された月です。一刻も早い帰国を求めます。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。5月24日中野寛政拉致問題担当大臣は、来日中のポルーザンデイラン経営人的資源開発担当副大統領と会談を行いました。公務員制度改革も担当している中野大臣は、ポルーザンデ副大統領と公務員制度改革に関する意見交換を行いましたが、この機会を捉え、北朝鮮による日本人拉致問題について副大統領に説明の上、この問題の解決に向けたイランからの協力を求めました。これに対しポルーザンデ副大統領から、我々もこの問題は人道的観点から解決されるべき問題であると考えており、協力する用意がある旨発言がありました。拉致問題インフォメーションでした。続いてニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学、泉はじめ教授に解説していただきます。6月3日、国防委員会代弁人の6月1日の回答について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
6月1日に、北朝鮮の国防委員会の代弁人回答というものが報じられました。それによりますと、韓国の要請で実は5月9日から北京で南北間の秘密接触があったということが、明らかになったわけでありますが、そこで北朝鮮に言わせますと、韓国側は核放棄優先と、チョナン、そしてヨンピョン道事件のに対する、謝罪というものを前提にして、南北の首脳会談開催というものを、提起したということであります。それに対しまして北朝鮮側は、条件付き、前提条件がついたそういう提案というものは、受け入れられないということで、拒否をしたということでありますが、そしてこの国防委員会代弁人会とは、最後の文章としてですね、我が方は朝鮮半島の平和と統一安全を保障するための努力の限りを尽くすであろうが、しかしそのイ・ミョンバク政権というのをこれ以上相手にはしないだろうと、そういう言い方で結びました。南北間の秘密接触の内容というものを暴露するということは極めて異例であります。秘密接触の存在のみならずその内容についてまで、北朝鮮側がこういう暴露をしたということで、今後南北間に秘密接触を持つことがやはりかなり難しくなったと考えられますし、特に韓国側はこう動きにくくなったということが言えようかと思います。従いましてそういうこの効果というものを考えてみますと、北朝鮮側はもうイ・ミョンバク政権との対話を拒否したというふうにももちろん捉えることができると思います。しかし、まだ北朝鮮側が韓国との対話というものを放棄していないと考えることももちろん一方で十分可能でありまして、この6月1日の国防委員会代弁人の回答でも先ほども触れましたように、我が方北朝鮮側は朝鮮半島の平和と統一安全を保障するために、精一杯の努力をするであろうというそのこともわざわざ謳われております。そして、5月30日に国防委員会の代弁人の声明というのが出ておりましたが、そこを見ますとまだ北朝鮮側には、やっぱり南北対話、韓国との対話というものに意欲があると考えることができるかと思います。この5月30日の国防委員会代弁人声明というのは、いわば原則的立場を明らかにするというものでありましたが、そこでもイ・ミョンバク政権をこれ以上相手にしないだろうという発言が含まれておりました。しかし、これは原則的立場ですから、実際そういう行動を取るかどうかは別の話ですし、しかも相手にしないと断定しているのではなくて、相手にしないだろうと言っているわけですから、これは将来また対話をするということに十分含みを持たせているという話になろうかと思います。さらにこの国防委員会代弁人声明は、韓国のいわば反北朝鮮対決策動というものを終わらせるためにですね、今後全民族を挙げて全面的な攻勢に出るだろうと、そういう言い方をしておりましたが、そしてそれでその全面攻勢ということによって真の民主化の嵐というのが、いわば南韓国で起こるであろうと、そういう言い方がありました。ここはなかなか表現としては注目されるところであります。韓国内である動きが出てくるということを北朝鮮が期待している。これはおそらく韓国内で南北対話を求める声が大きくなることに期待をかけていると、おそらく見ることができると思います。最近の韓国の変化で言いますならば、与党のハンナラ党の中にも、南北対話を積極的にという声が出始めてますし、さらに、10ヶ月ぶりにイ・ミョンバク大統領とパク・クネ元代表の会合が予定されている時期でもありましたので、パク・クネ代表の方から元代表の方から南北対話を積極的にという、提案があるかもしれないという、 まあ、その辺を踏まえての北朝鮮の発言であったところが注目されるかと思います。まあ、いずれにいたしましても今後の展望ということになりますと、まあ、韓国政府はすぐには動けないということになると思いますし、まあ、当分の間南北首脳会談を目指すという動きにも、まあ、ブレーキがかかるだろうと考えられます。しかし朝鮮半島の非核化をめぐる、まあ、非核化の問題についての南北対話ということであるならば、これはまだ十分可能であると考えられると思います。で、実際おそらく北朝鮮のここら辺の動きを見ておりますと、5月末に金正日総書記が中国を訪問する、まあ、中国側とも意見を交換して、まあ、非核化6者会合の再開ということについて、意見が一致したと言われておりますが、まあ、その直後にはアメリカのロバート・キング人権特使が北朝鮮に訪問した、北朝鮮を訪問したわけでありますが、まあ、そこで米朝間で食糧支援の協議もあったということでありますので、まあ、そういう動きなどを見ておりますと、まあ、北朝鮮も南北関係全般あるいは首脳会談というような話の前にですね、まずは非核化6者会合再開あるいは米朝協議というものに関心があるのではないかと、そのように考えられるかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて、拉致問題解説です。このコーナーでは、毎回、拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、様々な角度からこの問題を解説しています。今回は松本京子さんの事案についてお伝えします。松本京子さんの事案はどのようなものだったのでしょうか。2006年11月20日、17人目の拉致被害者として認定されたのが、松本京子さんです。松本京子さんは、鳥取県米子市に住んでいました。1977年10月21日夜、京子さんは、自宅近くの編み物教室に向かうために、家を出て以来、消息を絶ちました。日本政府は北朝鮮によって拉致された疑いが排除されない事案であると判断し、2002年10月の日朝国交正常化交渉第12回本会談、および2004年に行われた日朝実務者協議において、北朝鮮側に情報提供を求めました。これに対し北朝鮮側は、京子さんが北朝鮮に入ったことは確認できなかったと回答してきました。しかし、拉致現場の目撃証言などから、北朝鮮による拉致であることは明らかであり、日本政府はそれまでの調査の結果を踏まえ、2006年11月、京子さんを拉致被害者に認定しました。そして、北朝鮮側に対し、京子さんの即時帰国、および事案に関する真相究明を求めてきていますが、これまでに回答はありません。京子さんのふるさと米子市では、同級生を中心に早期帰国実現に向け、支援活動が行われています。また、京子さんの帰りを願って、鳥取県と米子市は連携して拉致被害者支援協議会を設け、生活面から仕事、学校まで支援活動を整える準備を進めています。日本政府は松本さんを含むすべての拉致被害者が生存しているとの前提に立ち、安全確保と即時帰国、真相究明を北朝鮮側に対し、強く要求しています。以上、 松本京子さんの事案をご説明しました。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は、拉致被害者、市川修一さんのお兄さん、市川健一さんからのメッセージです。このメッセージは、昨年9月に収録したものです。市川修一さんは、1978年8月12日、鹿児島県の吹上浜で、増本留美子さんと一緒に拉致されました。当時23歳でした。それでは、お聞きください。
修一、元気ですか？兄ちゃんだよ。修一と引き裂かれて32年、本当に長く、辛い歳月です。両親の愛情に包まれ、楽しかったあの頃、我が家から突然修一が北朝鮮に拉致されてしまい、その日からどんなに楽しいことがあっても、心の底から喜ぶことができなくなってしまいました。修一、覚えていますか？修一が電電公社の研修から帰省したとき、お父さんと三人で飲んだあのビールの味を未だに忘れることができません。これから先、何回もこのように親子三人で飲み交わすことができると兄ちゃんは心からそう思っていました。あの時が最初で最後になるなんて思いもしませんでした。本当に残念でなりません。自宅の横にある桜の木も大きくなり、毎年たくさんの花を咲かせております。その桜も修一の帰国を待ち続け、早く修一に花を見せたいと願っているような、そんな気がしてなりません。一刻も早く連れ戻して、暖かい鹿児島でゆっくりと生活させてやりたいです。修一、どんな状況であっても絶対負けるなよ。気持ちを強く持って頑張っていれば必ず帰国できる日が来ます。絶対に希望は捨てないでほしい。修一、頑張れよ。
市川修一さん、お聞きいただけましたでしょうか。市川修一さんのお兄さん、市川健一さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1968年のヒット曲、水前寺清子さんの365歩のマーチをお送りします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へ、メッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は、日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では、北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在、日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され 今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300、 813-3592-2300。 郵便は郵便番号 100-8968、 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968、 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルポネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。